御言葉を取り継いでくださいます富永長子先生をご紹介したいと思います。こう立っていただいていいですか。富永長子先生は富永長子ですからね、まあ、結婚されてそうなったわけですから、まあ、生活九州各地の大学で生活協同組合の活動をずっとなさってこられて、その後ですね、九州バプテスト神学校牧師コースに学ばれました。そこを卒業されて現在造成キリスト教会で、主事の働きをなさっておられます。牧師に向けての学び準備を続けておられます。神学校では4年間ですね、一緒に学びました。桑原姉妹とか田畑姉妹とか、そういったこの前の南次さんとかですね、一緒に学びました。ご自分の考えをしっかりと持っておられる方でして、進学校では進学校の先生に対しても臆せず堂々と自分の意見を述べておられたことがとても印象的であります。富永長子先生です。年齢は私は女性の方聞きませんので知りません。多分60は過ぎておられると思いますけども、苦難と立ち向かうという説教題で御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
こんにちは、はじめまして。もう素晴らしい街道、新しくて気持ちのいい街道で、またただいま の聖歌隊の賛美の素晴らしさに非常に心豊かに圧倒された思いであります。先ほど久原さんから聖歌隊は素晴らしいなよって伺ったんですけど、本当に何と申しましょうかね、こう豊かな美しい聖歌隊で、本当に私自身も慰められました。ありがとうございます。今日はまた呼んでくださいましたこと、本当に心から感謝申し上げます。今日苦難と立ち向かうという題で、御言葉を皆様と共に学んでいきたいと思っております。先ほど呼ぶ記の一章の9節から11節読んでいただいたんですけども、私がこの呼ぶ記を取り上げたのはまだ熊本の大震災ですね。その後まだ終わるかと思ったけど、最近でこそ少し静かになりましたけど、きりもなく続く災難 で大勢の人たちが非常に困った状態、それでまあ最初が普通なら本震ですけど、後から本震が来て、一旦帰られたお家でまた亡くならなきゃいけないと。で、写真を見ましてもテレビを見ましても、ここまで壊れるかというほどの災害でありました。で、我が身に引き比べてどれだけの苦しみがあったろうかというふうに思います。本当に、身の震えるような思いがいたします。で、聖書では苦難についてどのように言ってるだろうかということが最初の学びでありました。で、私たちの生活でも考えてみますと、苦しみというのはいろいろあります。しかし今度の、熊本の大震災のようなものはですね、やはり普通の生活の中ではなくて苦難と言われるようなものではないかというふうに思うんですね。で、私たちの生活はどちらかというと因果応報って言われるような中にあると思うんですね。で、原因もある程度自分でこう選ぶことができる、原因は自分にある場合も結構多いわけですね。で、それからその結果についてもまあ予測できると。で、そういうことが割と多いわけです。ですから例えば好きなものばっかり食べちゃいけないよ、病気になるよ、体を丈夫にしたかったら運動すればいいよ、不治の出費に苦しめたくなかったら貯金しなさいねっていうような、生活の中に取り入れられるようなことが割と苦しみのと言われましても多い と思うんですね。ところが今度の災害は特に自然災害でして、でこれはもう原因ははっきりしてるんですね。台風とか大雨とかは気象の異常ですし、今度の大震災のようなものは近くの地球の近くの変動でありまして、私たちにすればその原因をこちらから設定することはできない、ある日突然襲ってくる、逃げようもないと。でその災害のために命を落とすことは非常に多いわけであります。しかしじゃあその立ち直りはどうするか、自治体とか周りの方々の支援はありますけども、基本的に私たちはそれに立ち向かって、損害を引き受けて自ら立っていくということが多いわけです。しかし多くの人たちの苦しみと悲しみを伴っていることを私たちは見聞きしているわけですね。で今日聞く御言葉はまたさらにそのもう一つまた別の問題提起もされています。先ほど読んでいただいたように、ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうかという言葉ですね。でこれは私たちにも突き刺さるような御言葉です。私たちはなんで神を崇めるのか、信仰宗教もありますし日本の信徒もありますから、自分の利益のために神を信じるということは私たちの身の回りでも非常に多ございます。でじゃあそれでいいのかと、私たちは神の愛を信じる、神の真心を信じる、そのことによって神に服従するということが私たちの信仰ではないのかというようなことを思うわけであります。で、神様って神の義って言いますけども、神の義とはどのような人間も受け入れて愛してくださる神の愛であって、特に社会的に弱い、例えばみなしご、孤児、夫を失ったやもめ、外国から移住してきた人たち、病に倒れた人たち、そういう人たちを大切にしようというのが神の御心であって、それに従うのが私たちの主なる神様のとの関係なわけですね。これが神の御心、神の義なわけです。ですから私たちはこの神の愛との中で神と和解をし、信仰の生活に励んでいきたいというふうに思うわけであります。でこの呼ぶ記の中身は、サタンの仕掛けで、財産、子供、健康を失い、本当に何の罪とがもないのに呼ぶは世の苦難の中にいきなり放り込まれたわけですね。でそうするとサタンは何て言ったか、神を罵倒しあなたに背を向けるはずですと言ったわけですね。でこれが一つのドラマの中心であります。でもう一つは義人の苦難、ヨブという人は本当に正しい人、神に対して正しく立っている人ですから、弱い者を助け、それから不自由な人を助け、たまに例えば死んでいく者の手助けをする、そのような本当に正しい人で、神はヨブに向かって、サタンに向かって、ヨブほどの正しい人は世の中にいるかというふうに言ったわけですね。ですから神が褒めたたえられるくらい、正しい人だったわけです。この人が何の言われもなく苦難に出会うと。その中でどのような苦しみとどのような解決の仕方をするのかということが今日の私たちの学びであります。で、私たちにも不当な苦しみっていうのはないのかって言いますと、私たちにも随分不当な苦しみはあります。で、不当な苦しみっていうと自分に原因はないと。で、しかし苦しみを負っているということが、私たちにとって不当な苦しみではないか。で見渡しますと非常に多い。いくら誠実に働いても自分の生活を成り立たせることができない低賃金とか非正規労働者がもう世にあふれてます。また裁判所とか警察の不十分な調査による冤罪も本当に多ございます。 また難病も新しい病気がどんどん出てきてますよね。でまた最近の特に家庭教育が家族教育が破綻してしまっている現代の子どもを見ますと、親の不十分さによって非常にその生活そのものが狂ってしまっていると、自らのことではなくてむしろ親のことによって非常な苦しみを負っているというようなことも本当に私たちは見聞きいたします。でこの不当な苦しみを、学んでみたい。でまず聖書の呼ぶ記に入ってみます。呼ぶ記の一章から先ほど読んでいただいたところですね。ある日のこと神の子たちがやってきて、私は新改訳ですので、主の前に立ったサタンもその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ呼ぶに心を止めたか。神の彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが、というふうに神はおっしゃった。サタンは主に答えていった。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。こうしてヨブは牛ロバをシェバ人に奪われ、自分若い者を殺され、ラクダをカルデア人に奪われ、で子どもたちも大風や家が潰されることで亡くなりました。でヨブはしかしこの時、私は裸で母の胎を出た、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、というふうにヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった。さらにサタンは主の前許しによってヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の腫瘍で彼を打ちました。ヨブの3人の友がそれを伝え聞いてですね、ヨブのところに見舞いに来たんですけども、遠くから見ただけでヨブの惨状があまりにひどいんで声を上げて泣き出したというくらいのひどいありさま、今で言えば臓器病じゃないかというふうなことを言う人もいるわけですね。柔らかいところがどんどんどんどん増殖しちゃって、そしてそこが痒くてもう体中かきむしらなきゃいけないような病気なんですね。ですから象のようなこう硬い皮膚にどんどん変わっていく。でヨブもだから私は数年で死ぬだろうと言ってます。で全く不当な苦しみに、置かれたわけです。しかしその親切であった3人の友がですね、また因果応報の苦しみしか分からなかったんで、ヨブの状況があまりにひどいんで、これはもうヨブが悪いことをやったに違いないと。だからあなたはちゃんと神様に謝りなさい、で悔い改めなさいと、ヨブをどんどん責めていったわけです。ヨブは私はそういうことはやってない、私は本当に困っている人を助け、自分のところにいる若い者にも、それから奴隷たちにも大切にした、それなのになんでこんなその苦しみを与えられるのか、それはわからないと、ヨブは非常に抗弁するんですけども、抗弁すればするほど神が間違うはずがない、あなたが悪いに決まってると言うもんですから、ヨブは随分そのことについて非常に苦しんだわけです。で実際は社会の中から、例えば自分のところの奴隷とかですね、その人たちもヨブを小バカにしてですね、話も聞かないと。でそれから、 町の中にも、まあ、不老者のようなそういう人たちもいるわけですね。で、そういう人たち、例えばそのことが30章の8節あたりにも出てるんですけど、彼らはもうわけのわかんないものの子たちだと、つまらないものの子たちだ、国から無知で叩き出された者たちだ、それなのに今や私が彼らの嘲笑の的になって、彼らの愚弄の的になって、彼らは私を忌み嫌って離れ、私の顔に唾をすることも辞さない。ですからヨブの苦しみというのは、病気のなった苦しみ、財産を失った苦しみとなお増して、社会の蔑み、それからその暴力の中に生きなきゃいけない、この苦しみがまた勝ってきたわけです。で、私たちの苦しみの極限は何かっていうと、ここから分かるんですけども、人々の蔑みと暴力、これが本当の苦しさなわけですね。ですからこの苦難の辛さっていうのは、ここに大きく現れてるんではないかというふうに思います。で、まあ、だから、まあ、例えばですね、これはちょっと余談なんですけど、中国の民主的な活動をする人たちもよくこれをやられるわけですね。何の罪とがもなく国民のために、活動したのを罪を着せられて逮捕され、そして拷問に打たれるということが中国の中では結構あるようなんですね。で、その時にやっぱり権力の人たちは最大の苦しみを与えるということが実際はあるわけで、で、この中でやっぱり人々の蔑みとこの暴力っていうのが最大の苦しみというふうに思うわけですね。で、この頃の苦難は、その呼ぶ気にも多民族の襲撃だとか病気だとか、それからまあ社会的な差別っていうのも今と変わらないようにあるわけです。むしろ今よりもひどかったと思うんですね。で、先ほど申し上げましたように、その呼ぶというのは正しい人であって、もう正しい人がなんでこのように苦難を与えられなければならないのかと。で、どっちかと言いますと、むしろ世の中では正しい人ほど苦難があると。で、上手に世を渡る人はそんな苦難はないということは言えると思うんですね。ですから義人の苦難というのは今でも大きなテーマでありますけども、昔も大きなテーマで、これは本当にシュメールの時代から、ですから紀元前2000年あたりからのこういう物語があって、それが聖書に、まあ、苦闘の伝説になって聖書に載っている。で、その聖書の中からその苦難に遭った人たちがこの呼ぶ記を読んでですね、非常に慰められるということが言えると思うんですね。で、呼ぶは苦しんで神様に一生懸命訴えます。で、19章あたりでは大体呼ぶも分かってきた、自分の原因で苦しみが来たんではない、これは神の御手が私を打ったからだというふうに、ヨブの考えは因果応報を超えて神を仰いでいます。で、25節のあたりになりますと、私は知っている、私をあがなう方が生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを私は知っている。まるでイエス・キリストが望まれるようにですね、ヨブはここまで信仰を高めて来たわけですね。で、38節になりますと、ようやく主が出てこられます。知識もなく言い分を述べて、摂理、神の摂理を暗くするこの者は誰かと言って神が現れます。で、ようやく神が現れるんですけども、神は、非難する者が全能者と争うとするのか、神を責める者は、それを言い立ててみよって、ヨブはもう自分は正しい、悪いことはしてない、それなのにこんなに苦難を来るのはひどいじゃないかと、神にこう一生懸命言い立てたというところがあって、それを、まあ、ちょっと行き過ぎたところもあるわけですね。で、ヨブは 神に答えて言いました。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と答えできましょう。私はただ口に手を当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えはいたしません。二度と繰り返しません。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと、42章でそういう言葉を述べています。で、その後神はヨブを元通りにされて、所有物もすべて前に倍するもの、それから子どもたちも非常に美しい子どもたちを神は与えられたというようなことがあります。で、それで最後になるわけですけども、ヨブは神の前で自分の正しさを正当に主張しましたけど、神に対しては神より自分が正しいというところもあったわけで、ヨブの主張は正しいことであり、また不正も含まれるとされました。しかし私たちがここを読むときに、ヨブは本当にその最後まで神に対する信頼をかけることはなかったということは言えるんですね。で、私の苦難、私たちの苦難を変えてみますときに、立派な人間であるヨブでさえこのような苦難があったわけですから、私たちはもっと自分の罪によってでもですね、苦難を呼んでしまうわけです。で、もともとユダヤ教には弱者への施しの義務、神の御心ですね、というのを言う教えがありましたけど、この呼ぶ気においてはそれを通り抜けて、弱いもの、苦難、それ自体が尊いことだというこというふうにユダヤ教の中はどんどん高められ、それがキリスト教に受け継がれ、弱さ、苦難、それ自体が尊いことということで、イエス・キリストに行き着いたわけですね。で、カール・バルトという有名な神学者は、呼ぶはイエス・キリストの一原型で、誠の証人であるイエス・キリストの証人として語ることが許されるであろうというふうに言っております。ヨブはイエス・キリストの証人だということですね。で、この世にはどんなに誠実に努力する人でも一生幸せになれない場合もあります。また向上心が強くて努力しても、一郎さんのようにですね、努力すればするほど成果が上がるという方もおられます。それでもやっぱり一郎さんの場合でも、最初は私は本音は言えない、本音を言ったらみんながバカにするから本音は言えない、ただ密かに努力するというようなことを言ってますよね。ですから本当に向上心があって努力する人たちもいますけども、しかしなかなかみんながみんなそうはなってしまわない。生まれつきの病気のために、死ぬまで苦しみ続ける人もいます。久山療育園の子どもたちを見ますと、弱さ、苦難、それ自体が尊いという言葉を聞きますと、本当に子どもたちが輝いて見えるというように思います。私の苦難は先ほども言いましたけど、私はヨブのように正しい人間ではありません。ですから因果応報の中でもやっぱり自分自身の罪で自分も苦しむだろうと思います。しかし私たちが、自分の、足らなさを顧みずに、やはり、聖書で示された神の国を目指して進んでいくわけであります。その中で私たちはさまざまな苦難に遭うと思うんですね。ですから、神に対して、理不尽に思えるような苦しみもこれからあると思うんですね。で、そういう時にやはりヨブがしたように常に神と共にあると、神と共にあることによって自分は間違うことが少なくなる、そのことが私たちを救ってくれるということが言えると思うんですね。で、先ほどの永田さんのお話で、お証しの中で、つながっているということが言われました。で、私たちはやっぱり つながっているっていうことは非常に私も大切なことだというふうに思うんですね。自分が苦難があった時には本当にお祈りもできず、ただうめくだけでした。でその時には一番つらかったことは孤独だったんです。誰にも言っても分かってもらえない、誰にも話せない、その孤独さにこう打ちひしがれるというように思いました。ですからこの次の苦難があった時、それこそ私は今度こそ神と共にあって自分の苦難を大勢の人たちと共に手を携えて乗り越えられるようにと祈っております。しかしもう一つ最後に申し上げたいことは、苦難は私たちを助けてくれるというところがあるということを私はやはり思うわけですね。でそれはやはり年を取ってきたもの、まあ、先ほど岩橋先生は年を言わないっておっしゃいましたけど、私も今度誕生日を迎えまして後期高齢者の仲間をいたしまして、でそうするとですね、やっぱり自分を育ててくれたのは苦難だっていうのはやっぱり私たちの実感としてあるわけですね。それで自分が若い時苦労したことは今の世の中ではもうすでに解決されてることって多いですね。私の主人も10人兄弟の9番目ですからそれと私は6番目の嫁ですから、まあそんなにね姑との関係は厳しくはなかったんですけど、長男のお嫁さんは非常に苦労してましたね。でそういう長男のお嫁さんの苦労っていうのは今もないですもんね。でそれから私たちが若い時にやったさまざまな苦労っていうのは今の世の中にはもう解決済みっていうことも結構多ございます。ですからそれは私たちが苦労をして乗り越えてきた時には社会そのものもやっぱり前進する。でですから私たちの苦難っていうのはいつでも自分一人の苦難じゃなくて大勢の人たちの助けになるということは言えるんだというふうに思いますね。ですから苦難があった時はやっぱり神様助けてください、みんな私をその潰そうとしてます、私の命と命を守ってくださいってお祈りせざるを得ないんですけども、しかしやっぱりその中で困難を乗り越えさせてくださる力が与えられれば、私たちはそのことによって大勢の人たちとも手を結んで、で自分の苦難は人々の役に立つということで、また新たな喜びを得られるということが言えるんではないかというふうに思います。ですからまた新たな苦難、どんどん新しい苦難が襲ってくると思いますけども、聖書により頼み、聖書の御言葉に従って主に従って進んでいく中で、私たちには逃れの道も力強さもやはり出るんだっていうことをこの予部の中から学ぶことができました。今日のお話は以上であります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このようなところでメッセージをお伝えすることができましたことを本当に心から感謝いたします。本当にこの教会の温かさと豊かさを主よどうかありがとうございます。どうか私どもが主に従い、主の聖書に従ってこれからの苦難を乗り越え、また大勢の方々と共に手を携えて私たちの生活を進めていくことができますように、そして、これからの子どもたちをまた支え、お年寄りを支え、みんなで、少しでも温かな主の御心を伝えることができますように、どうか私どもを強め励まし導いてくださいますようにと願います。今日のこの時間を感謝いたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。